で、感染症対策といいますと、院内だけではなく地域との連携もあるかと思うんですけれども、そういった点はいかがですか。
当院では平成24年から盛岡地区の7施設と連携して合同カンファレンスを開催しております。年に5、6回程度各施設の感染部門の担当者が集まって各施設の感染対策の取り組みについて議論しています。岩手医科大学はその指導的役割を担っています。また各施設に直接訪問し視察することで改善状況や問題点を確認し全施設共通の目標や取り組みを決めて活動しております。このカンファレンスは地域の感染症対策の連携に欠かせないものとなっています。加えて当院は岩手感染制御支援チームのメンバーとして災害時や新型インフルエンザ等の緊急事態に備え県と協力して県民の生活を守るために活動しております。
はい。ところで最初の大枠のお話のところでありました日本の事例でも1999年に患者様を取り違えた医療行為があったということで、はい、まあ、医療事故も絶対防がなければいけない問題ではないかと思いますが岩手医科大学ではどのような取り組みをなさっているんですか。
ですね、まあ、医療事故に関しましては、まあ、確かにその1999年 の、 その患者さんの取り違え事故から学ぶこと我々非常に多かったわけなんですけれども実際にですね医療で一番最初に問題になるのはこういうそのケアレスな間違いですね。まあ、確かに個人 の、 その努力で注意を十分果たせば防止できるのではないかということが確かに一つあるんですけれども実際にはまあ人間というのは確かに間違いを犯しそれだけでは済まないことがあります。まあ、ですからそのまずですね我々がしていることは例えば病院にいらっしゃると患者様に何回も何回も同じ質問をするんですね。お名前は、
はい、
でお名前言っていただくと場合によってはですね同じ名前の方が何人もいらっしゃるしそれから似たようなその名前の方ってたくさんいらっしゃるんですね。そうすると生年月日を教えてくださいとかそういうことをお伺いしなきゃならないことがあります。まあ、ですから そのようにですね患者さんの名前それから例えば薬に関しては薬の種類ですね、
はい、
それから量それから時間これをですね、まあ、看護師2人以上でダブルチェックしてから実施しております。そうすることによって大体そのエラーの 95% ないしそれ以上はですね防止できるようなというデータがあります。またですね患者様を間違えないように採血、点滴、それから投薬、まあ、薬を差し上げることですね、それからレントゲン検査これらに全てにあたって患者様の確認が必要な場面があります。その場合にですね患者様にはいちいちもう何回も何回もそのお名前を確認させていただくということになっています。
はい。でもこれはぜひラジオを聞いている皆様も面倒だなと思わずにしっかり確認をしてもらってるんだという意識でこれはしっかりとお名前を名乗っていただくようにご協力いただきたいですね。
そうですね。いつもそういうことで、まあ、申し訳ないなと思いながらですね何回も何回もその実は同じ質問をするんですけども実際にその皆様病院に来られるとそういう感覚というのはあるのかもしれませんけども今病院の中にはですねいろんな職種の方が働いていらっしゃいます。医師もそうですし看護師もそうですしそれ以外に例えば心理放射線技師検査技師、まあ、その他のいろんなですね医療関係の方々働いています。でそれぞれに職性として責任を持つ範囲がそれで決まっていますのでですからそれごとにですねチェックしているとなかなかそのお名前を言っていただくにも1日に1回 の、 その医療行為で何回も何回も同じプロセスが繰り返されるわけですね。入院患者さんに関しましては、まあ、例えば最近はその手首にですねベルトをつけてそしてそれにバーコードがついてますね、それによってその患者様が同じ方であるのかどうかという同定を行っています。ですからまあそういうことも含めてですね単純なミスを防ぐというのはですね一番おそらくその我々にとっては重要な問題であり一番エネルギーを要する問題でありしかもですねいろんなその方策を立てても立てても 100% ということは実はありえないんですね。まあ、人のやることですのでですからまあそれに関する取り組みというのは、まあ、非常に重要だというふうに考えています。例えば横浜 の、 その患者さんの取り違い事故も本当にその単純なミスで患者さんを受け渡すときに名前が入れ替わってしまったということが非常に原因としてあるわけなんですけれどもそれ以外に例えばその京都で起きたちょうどですね水の代わりにアルコールかなんかを吸引させてしまった事故があるんですけどもそういうものもやっぱりその単純にその同じ色をしたポリタンクをですね生理食塩水とアルコールが全く同じであったということがあってそれによってですね、まあ、例えばならない看護師さんが違うタンクを持ってきてしまったということがやっぱりあるんですね。で全て一番怖い事故というのは非常に一番単純なそのミスから始まります。でそれをですねいかに減らすかというのは非常になかなか単純な話ではないんですね。先ほど申し上げましたけどその患者さんに名前を確認するとかなんとかそういうことも確かにあるんですけれどもそういうことを繰り返してもですねどうしても我々のその目を免れる事故というのは必ず起きる可能性が常にあります。ですからまあそれをよりだけその何重にもその渡って チェックする機構を作って、そして安全性を高めるというのが本来の医療安全の目標なんですね。
ここにしっかりとした信頼関係が結ばれなければ、例えば入院をして点滴をしていただくときに、私の点滴なんだろうか、本当に私に必要なものなんだろうかですとか、この採血はちゃんと私の採血の結果なんだろうか。
ですから、まあ、場合によってはですね、患者様の方が知ってて、普段と違うものを使われましたよねってお気づきになる方がいらっしゃいます。ですから、そういうのも非常に重要なことで、医療従事者実はたくさんいてですね、チームで仕事していることが多いので、どうしてもですね、そういう間違いが全くないわけではないんですね。ですから、そういうお話をいただくのは非常に我々にとって非常に重要なことになります。
そして病院内での転倒転落、まあ、怪我という、こういった問題もあるんじゃないかと思うんですけれど、
病院での生活は生活習慣の変化、あるいはその病気や治療による体力低下、それから運動機能障害、それからお薬の作業などによって思いがけない転倒転落事故が起こることがあります。
はい、
当院では生活環境を整備するとともに、チェック表を用いた患者様の状態を把握し、危険度に合わせた予防策の検討を行いながら、転倒や転落の予防を行って、そして安全で快適な入院生活を送っていただけるように努めています。さらに安全性を高めるため、患者様ご本人、並びにご家族の方にも予防ケアに協力していただいて、医療スタッフとともに話し合い、そして転倒転落防止を実施することが重要と考えています。ご理解とご協力をお願いいたします。まあ、具体的な予防ケアとしてはですね、まあ、患者さんもよく観察して、その状態に応じて対策を心がけています。まあ、例えばですね、まあ、いろんなその病気によっても違いますし、それからですね、まあ、日常のその生活のレベルによっても違いますし、それから理解度、それから睡眠の状態、それから排泄のパターン、それぞれ個人個人で異なっていますので、まあ、それに応じたですね、対策というのはやっぱり必要になってきます。それから入院時にですね、転倒転落防止に関しましては、パンフレットを用いて患者様、ご家族に説明して、理解とご協力をいただいています。あともう一つはですね、履物に関しましては、なかなかその病院の床というのはですね、例えば一方では絨毯が敷いてあったり、一方ではフローリングだったり、一方ではですね、ゴムのようなものが貼ってあったりですね、いろいろな凸凹がありますし、そして表面のその滑り方が違うんですね。ですから本当にできましたらですね、普段から履き慣れた滑らない、転ばない、そういう靴をですね、持ってきていただくように推奨しております。それからですね、もう一つの運動とすると、スリーカウント運動といいますかね、何かを行動を起こす前に確認しながら、一つステップごとにその動いていただくという方法があります。例えば起きたら3つ数えてから立ち上がって、3つ数えてから歩く、まあ、そういうようなその方法を推奨しています。
対策としては細やかなところまで行き届いているなという印象がありますが、やはり日常の家庭生活とは違うということ、そしてまた病気を抱え、その状況によっていつもの自分ではないということで、ちょっとしたことで怪我につながるということも十分あろうかと思います。さて、この医療の安全対策に対して教育プログラムというのは、岩手医科大学附属病院はどうなっているんですか？
当院では患者様が安心して高度な医療が受けられる医療機関として努力しています。医療安全の質の向上を図るために、定期的に医療従事者向けの講習会を開催し、職種ごとに目標単位数を設定して職員一丸となって取り組んでいます。こうした講習会は年9回開催して、延べ1万800人程度の医療従事者が参加しています。
職種ごとに目標取得単位を設定してというところ、はい、何かポイント制なんですか？
ポイント制がありまして、例えば医師、それからまあ、それ以外のですね、コメディカル の技師の方々、それから看護師、それぞれに若干 その職種の内容が違いますので、それに応じたその講習 その必要なプログラムというのがありますので、ですから個々にそれを選んで受けていただくということになっています。
お医者様も医師も含めて
職員全員になります。
ああ、
ですから事務の方々にも受けていただく項目がありまして、受けていただくものは確かにあると思いますけどね。
なるほど。それでは最後に江原先生からラジオを聞いている県民の皆さんにメッセージをお願いします。
まあ、医療安全というのはですね、非常にその我々にとっては重要な問題で、少なくともミスを最小限に減らして、そして最大限の効果のある医療を受けていただくというのは我々の目標です。まあ、医療関係者はですね、もう常に我々にそれに心がけて努力をしているわけなんですけれども、まあ、医療を受けられる患者様方とそれは共同の作業になります。ですから、まあ、皆様にもご協力いただいて、そしてできるだけミスを少ない、そして最大に効果のある医療を心がけていますので、それに対するご協力をよろしくお願いします。